皆さんおはようございます。まさかに、戻りますと、やはり、自分の、ホームタウンとかホームの方に、戻ったという、気持ちです。これこちらでこういうふうに話したかどうか覚えてませんけれども、私たち日本語学校を卒業して、卒業とちょっと変な話ですね、日本語はまだ全然できなかったようですけど、香川県の高松市に行って、あの開拓連動の方ですね、全くゼロから一人も知らず人、クリスチャンもね、助けるクリスチャンもいなかった。5年間半ぐらい頑張って、やっと礼拝の人数は9名ぐらいになりました。私は 2年か3年間祈りました。神様ぜひ10人までお願いしたんですけども、行かなかったですね。終わって、まあ、特別集会とかけれども、普通の日曜がその礼拝はそしてそれを終わってアメリカに1年になってないけれども、11ヶ月ぐらいファールを取って日本に戻りました。これからどうすれば、そして理事会は朝霞の方に、ブルック先生はもうオーストラリアに帰らなきゃならないから、そちらに行ってその後にやってくださいと。で、私はね、もうその時で日本にはもう7年ぐらいですけれども、ブルック先生は26年間で日本人ネボですね。ブルック先生は日本語について私たちに教えているというふうに言われて、私はなんであちらに行くか、もう私の日本語まだまだですから、そして、家内とね、高松の方は本当に難しくて難しくて、頑張ってもね、成功しない、そういう気持ちでしたから、また坂に行って、私ブルック先生に会って、ブルック先生に何を話しましたかと言いますと、坂難しいもうこれは4番目か5番目の開拓なのに、これは大変だ、もう何も結果は出ないと。私理事会にね、この話私は2年間ぐらいでブルック先生に会うとこういう話聞いたから、もう朝霞は私たち高松は大変だったから、朝霞に行ってまた頭をこういうふうにぶつけて、壁にぶつけて、それは大変、もうできないでしょうと。けども理事会は行きなさいと。じゃあ私たち、じゃあ一度とにかく行ってみよう。そしてそちらのなんていう場所は、はいはい、そちらの家にある日曜日の朝、家内子供と一緒に行きました。そして皆さん挨拶して、そしてから座って、礼拝の始まりを待ちながら、私はちょっと見たんですね、数えたんですね、何人の日本人の大人がいましたでしょうか。10人。私は、神様、これはあなたが私の祈りやっと答えてくださったか、ね、それ、そのある程度その印でとにかく行ってみようと。理事会に、まあ、これこちらでは話すはなかったと思いますけれども、理事会にもうそちらに行って1年間頑張りますけども、1年間で終わりますと、もう私たちこれから頑張ることができないならば、私たちどこに、ね、移動、それはいいですかと。そして理事会は、はい、いいです。でも来て、神様の祝福で、またね、その住人の仲間、その人たちは本当に教会欲しかった。ね、一緒に頑張ろう。だからそれは神様の導き祝福でね、本当に祝福をいただいてですね、こういうふうに、来ました。だから本当に朝霞に帰ってきますとですね、 ある程度自分のルーツで、まあ、感謝のことで高松の方もまだ続いていますけれども、あの少しずつ少しずつですね、あさって、行きますけれども、そちらの人たちは知りませんね、今はもう、その当時の人たち、まあまあ、いませんから、けれどもその牧師に会って頭を下げてですねよろしくというふうに行きます。とにかく皆さん、また今朝電車から歩いてきまして、またその広告ですね、私の立派な写真を見てですね、冗談冗談、けれども皆さんはやっぱりこのこちらで、先週の土曜日でしたでしょ、先週の土曜日だったかな、それを特別にしてですね、本当に皆さんはもうまだ本当に頑張っているということを私たちは見て、なんと嬉しい。難しい、日本は難しいですよ。本当に教会どこに行っても難しいです。私たち日本に帰ってから何の、委員長かと言いますと、日本は難しいですね。キリスト教のため、聖書のため、神様のため、難しい。けども皆さんは、じゃあやめようということじゃなくて頑張ろうということ、それを見て私たちは嬉しいです。まだ説教に入ってないんですよ、すみませんが、とにかくそういうね、イントロダクションがあって、お祈りして、本館に入りましょう。お祈りします。神様、ありがとうございました。本当にブルク先生をはじめ、してある兄弟姉妹とともに、そして少しずつ新しい人が入ってきて、私たちの後の牧師さんたちも、今日林先生たちまで、あなた様がこの教会を祝福して導いてくださいまして、本当に心から感謝します。お神様、あなたが全てのことをご存知ですから、こちらでどんなに難しい、誠実にあなた様に従っている兄弟姉妹たちなのに難しい、神様どうか皆さんにあなた様の助け、あなた様の慰め、どうぞ聖霊様によって与えてくださいますように頼みます。あなた様のご栄光、この浅草の中でどうぞ神様表してください。教会を祝福してください。私たち、そのあなた様の素晴らしい救いについて理解して、共にわりわりして、どうぞ神様祝福してください。そしてこれからの話、私の言葉、私たちの考えへどうぞ導いてください。私たちみんな今朝もう一歩霊的に踏むことができるように助けて、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。このメッセージの題は、一人ぼっちで一生に、というふうに思われますでしょうか。この最初の方ですね、一人ぼっちでという題名、まあ皆さんですね、いつか一人ぼっちでという気持ちがあったと思いますね。自分は自分の家族の中一人のクリスチャンだから、その一人ぼっちでという気持ちはある時はあるでしょう。また誰も知らない問題にぶつかって、その問題を直面している間、やっぱり一人ぼっちでという気持ちになるでしょう。また仕事場で、学校で、他のクリスチャンはいないぐらいだから、そういう気持ちでしょうか。夜になって布団に入って、ベッドになって、 これで耐えられない生活じゃ、そういう考えはあったでしょうか。一人ぼっちです。私たちみんなある時このような考えがあったと思います。まあ、私自身は退院してアメリカに帰ってまだ元気ですけれども、ある夜ですね、考えて将来をどうなるか。私たち老人村に住んでいるですね、私たちの550人の中70人以上は90歳以上、ね、そしていろいろな人は何かのハンディになったりですね、そういう問題がいっぱいあります。ですから私はある夜ですね、ベッドに寝なかったですね、考えながら自分はどうなるかですね、はい、そして自分は一人ぼっちになるかもしれない、お金が悪と例えば、でもそうじゃない、そう思ってもそうじゃない、一人ぼっちではない。まあそれについて後でその一生にということもありますけれども、最初にイエス様、特にイエス様の経験で一人ぼっちでということについてご一緒に考えたいと思います。イエス様は十字架でそういうふうに体験してくださいました。声を上げて先ほど読んでいただきましたけれども、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。皆さん、その当時の十字架の周りの人たちはイエス様の言葉理解できましたでしょうか。分かったでしょうか。まあ、ある人たち、見ている人たちは先ほど読みましたけれども、旧約聖書の時代のエリア、まあ、イエス様はエリエリというアラマイ語と思いますけれども、叫びました、先に。そしてそれは旧約聖書の預言者を呼んでいると思ったんですね。また皆さん、そのちょっと時間の前に、その前の夜、弟子たちと一緒に最後の晩餐が、最後に一緒に食事しました。それで弟子たちにちょっと分かりにくい言葉を言いましたと思います。この今日手法に挟んでいるこの紙ですね、どうぞ出して持っててください。それを少しずつ読みたいと思います。今度第一ですね、ルッカの22章からお読みします。それからパンを取り、イエス様は弟子たちと最後の食事の時ですね、イエス様はパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた、これはあなた方のために与える私の体です、私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われました。杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。皆さんね、その弟子たち聞いたでしょう、あなた方のために与える私の体です、あなた方のために流される私の血、そういう言葉。その私たちはもうクリスチャンだったら慣れてますね、毎月ですね、聖餐式あるけど、その最初の弟子たち、そういう言葉を聞いて、いや、え、何、多分そういうことだったでしょうか。もう理解はその時は後で少しずつ理解になったと思いますけれども、そしてイエス様は十字架にかけられた、その通った人たち、またユダヤ教の宗教のリーダーたちは何を言いましたかと言いますと、この2番の箇所、マタイからちょっと取ったんですね、言った、その見ているある人たち言った、もし神の子、イエス様に向かってね、神の子なら自分を作ってみろ、十字架から降りてこい。そして彼らはイエス様に対して、他人の作ったが自分は救えない、イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるから そういうふうに言われました。でもイエス様に十字架にかかった時、その人たちは見て何が起こっているか、どういうことが分からなかったと思います。本当にはっきりと言えますと、その周りの十字架を周りの人たち、その日は誰もこの本当の意味は分からなかったと思います。イエス様なぜこういうふうに言い出しましたでしょうか。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。もう、皆さん面白いと思いますけれども、キリスト教の歴史を見ると、まあ、実は現在でも、こういうことありますけれども、殉教者ですね、多い。ただイエス様を信じてイエス様に従っているから殺された人たち、ね、いっぱいいます。歴史でも現在でも。しかし皆さん、歴史の方を見るとその中のかなりの人たちは死を直面した時は冷静を持って落ち着いたままで死んだそうです。これは私たちのようなただ普通の人間だから、どのように冷静を持って落ち着いたままで死んだでしょうか。他方にイエス様の場合はどうでしたでしょうか。同じようにイエス様はこれから死ぬということで、その3番目の箇所ですけれども、あのイエス様にゲッサマネという園でイエス様ですね、その最後の弟子たちと一緒に最後に食べてゲッセマネの園に行きました。そちらで他の福音書にも書いてありますけれども、イエス様はどういうふうに反応しましたか。この3番の方をマルコからお読みします。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネ、その弟子たちですねと一緒に連れて行かれたイエスは深く恐れも抱え始められた。そして彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。もうイエス様はその箇所全部読むとですね、3回父なる神様に頼みました。私はこの杯を飲まないように、まあ、その意味は十字架で死なないように他の方法があれば助けてくださいとイエス様3回祈りましたですね。もう深く恐れも抱え始め、悲しみのあまり死ぬほどです。イエス様は死にたくない、死にたくないというふうにお父さんに言いました。なぜこれが違うでしょうか。普通の人間のクリスチャン、私たちのようなクリスチャンたち、殉教者が死を直面して冷静を持って、イエス様はそうじゃなかったじゃないかと思います。神様の御子なのに、力持ちなのに、奇跡を行うイエス様なのに、そういうふうに叫びました。まあ、なぜかと言いますと、ある理由があると思います。その一つは、イエス様はその時まで父なる神様と完全な計画を持ってきました。皆さんどうですか。誰かと完全な計画は、計画じゃない、関係、ありがとうございました。私の日本語はちょっとね、時々だから何か、と思うのはちょっと手を挙げて、先生ちょっと違うじゃないかと。はい、ありがとうございます。関係。完全な関係は誰かと持っていらっしゃるでしょう。その人の、自分とその人の間ですね、問題一つもない、ね、意見が違う時は一つもない、誤解することは一つもない、そういう関係は、関係ですね、はい、その関係はありませんね、 ありませんね。あのね、ペテロは一度イエス様に聞きましたでしょう。兄弟が私に対して悪いことするならば、私は何回ぐらい許さなきゃならないでしょうか。3回まではどうですか。まあ、実はですね、あ、7回までかな。7回まで。なぜかと言いますと、その、読みましたけども、3回は、その当時の方は、許す必要がある3回だけでいいです。その後はもうダメです。いや、ペトロはそれを倍ぐらいでしょ。3、6でしょ。プラス1は7でしょ。まあ、すごく素晴らしい考え方なのに、イエス様は、いやいや、あの、70×7 回を許してあげなさい。まあ、皆さんどうですか？490回ですね。そのぐらいはいらないじゃないか。あのね、実は来年の2月、カナエと私の最初のデートの50周年記念日ですよ。ちょっとそれを聞いたら言ったらちょっとですけど、とにかく50年間の関係。あのね、50年間で490だったら、毎年10回以内、許しが必要。毎月1回まではいかない。皆さん、ちょっと答えないでくださいけれども、この50年間、家内は私に許す必要のあるときは、平均して月に1回でしょうか。いやいやいや、そんなことはありませんね。もう月にね、30回とか、300回とか、ちょっと数えてないと思いますけれども。だから、この私たち、誰かとの関係、どんな人でも誰でも、やっぱりそういうね、許し合いが必要。けども、父なる神様とイエス様の間、その初めからその十字架にかかったその日まで、一度もそれがなかった。イエス様と父なる神様はその間問題があるから、そのことはなかったですね。けれども、その日、イエス様が十字架で死んでくださいました。なぜかと言いますと、この4番目の箇所を見てください。第2コリント、パオロがこういうふうに書きました。神は罪を知らない方を、それはイエス様ですね、罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方、このイエス様にあって神の義となるためです。その日まで、イエス様は罪ということは体験もしなかった。その日、十字架にかかったとき、私の罪、彼の上にあったから、父なる神様との間、初めて分離が、初めて問題がありました。私のために、永遠からその日まで問題ないよう、イエス様と父なる神様、その間に問題が出てきました。私のせいです。皆さんのせいです。ですからイエス様、なぜ、我が神、我が神、なぜそういうふうに言ったかと言いますと、その時、一人ぼっちに、私たちのために。もう弟子たちはみんな逃げたけども、イエス様それ我慢できたと思います。周りの人たちは非常に悪いことを言ったけれども、それも我慢できたと思いますけれども、その父なる神様との関係、完全な関係は初めて破られた。だから一人ぼっちで我慢はできなかった。そしてイエス様、もう一つの理由は、イエス様は自発的にですか、死のうとしました。逮捕された時、イエス様ははっきりとですね、助けを頼むことができる。ね、私は、御使いたち12軍団を呼ぶことが、助けのために呼ぶことができます。 まあ、その当時の軍団は6000人と言われます。6000×12、私はまあまあけれども 6000×12 は先ほども計算しましたですね、7万2000人でしょの見つかりの助けを頼むことができます、イエス様は。まあそれ以上かもしれないけども、とにかくけども、もしイエス様は天使たちの助けを頼むならば救い出すことになりますけれども、そうしますと死なない、私たちの罪の罰を受けることはしないですね。だからイエス様はその助けを頼む、その代わりに自分は苦しんで一人ぼっちで死ぬことを選びました。私たちの罪の罰を受けるために死んでくださいました。そして死んでもうこれで終わり、弟子たちの方から見ると、もうイエス様救い主だと思ったけれども、もう死んだ、もう死んでそれで終わりました、そう思ったけれども、そうじゃない、そうじゃない、3日目に新しい体を持って墓から出て、もう一度お父さんと和解して、そして永遠までにですね続けて生活する、まあ、それは一人ぼっちでということけれども、その第二番目はエマタイ伝の方からですね、ご一緒にこちらに5番の箇所、もう少し19節20節お読みします。それゆえあなた方は言って、あらゆる、これはですねイエス様、ご存知の通りでしょうけれども、イエス様がよみがえってから40日間ですね、弟子たちと交わりを持って、そしてその天国に帰るちょっと前の時、イエス様は弟子たちにこういうふうに言いました。それゆえあなた方は言って、弟子たちですね、あらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父、子、まあ、父なる神様、子はイエス様、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様はそのように言いました。あ、皆さん、こちらでこの話はちょっと前にも言ったかもしれないけども、少なくとも2年間前のだから多分忘れたと思いますけれども、もし覚えるならば、はいはい、わかりました、また覚えてください。その最初の弟子たちはこの命令を聞いてどう思ったでしょうか、ね、イエス様は11人か、もう一つ、もう少しかもしれないけれども、その人たちに、行ってですね、あらゆる国に行って、私のことを教えなさい。ちょっと言い過ぎじゃないか。あらゆる国、まあ、覚えてください。俺はちっちゃいイスラエルという国ですね、中近東の、地図を見ると、パーッと世界中のね、ヨーロッパ、アジア、南米、ね、北米、ね、まあ、もちろんその人、その時はその人たちはあれがいるというか分からなかったけれども、とにかくその人たちそれを聞いて、いやーねと思ったと思いますね。ちょっと考えてね、当時のことは11人、今朝はねもう数えないけど30人ですか、35人ですか、この3分の1に、ね、あ、この人はいいですよ、心配しないで、こちらの半分、前の半分にあれを言ってですね、世界中に行ってやりなさいと、いや僕たちはいや、とにかくそのぐらいの11人だけでしたよ。そしてね、現在の郵送機関ですか、飛行機、電車とか車、 言葉違うかもしれないけど、とにかくそういうことですね。私たちは約3週間前にアメリカから飛行機で飛んできました。十何時間で約1万キロ簡単に飛んできました。そしてレールパスを持ってですね、2週間で、北の方は盛岡まで、西の方は広島まで、今週は行ってきますね。大変ですね、本当に。アメリカから飛行機で来て、そしてね、レールパスでもう盛岡まで、大変だったし、いや別にですね、本を読んで飲みながらとかね、そんなに難しくはないけど、その時代私たちのフロリダ州からイスラエルまで行きましょう、船ででしょ。けども現在の船じゃないんでしょ、ちっちゃいものでどのくらいかかる、ね、え、そしてそれ以外は歩くかロバに乗るか、ね、私たち今朝大体皆さん聖書を持っているんですね。だから誰かと話したいならば聖書をもう一冊で渡して一緒に勉強しましょう。その当時はなかったですね。聖書だったら手で書くもの誰もほとんど持ってなかった、ね、そして他のコミュニケーションの方ですね、トラクト、本、クリスチャンの雑誌、テレビ、インターネット、ちょっと早かったですね。それは全然ありませんのに、イエス様は世界中に行って私の救いを教えなさい、不可能です、とんでもできない、とってもできませんけども、何が起こった、その時まで、その時から今まで、今日お日曜日、ほとんどこの世のすべての国でクリスチャンたちがこの世に集まって、そのイエス様を礼拝します。今アジアから始まりますと、今アメリカ人はもう土曜日の夜ね、まだ寝ていない方ですけれども、続けて少しずつ少しずつ少しずつですね、世界中、なぜか一つの理由、大きい理由はイエス様が一緒に行きますよ、一緒に行きますよ、だからその中近東の方から福音はヨーロッパ、そしてアメリカ、アフリカに行って、その中に神様はブルックという人を、オーストラリアに住んでいる人、日本に行きなさいと導いてくださいました。ブルック先生は来ました、ね、そしてその後私たちイエス様が一緒に行きますから、そういうふうに、そしてもちろん今ですね、現在は日本からもあちこちに宣教師たちが行っている。皆さん、イエス様の、一緒にということは、ただ福音を伝えるためじゃなくて、イエス様はね、一人ぼっちであることをよく知っていらっしゃいました。ですからイエス様ですね、私たち一人ぼっちであることを決して体験しないように恵みを与えてくださいました、現在の私たちのためにこの二つの文章、ね、私たちのためにどういう意味があるかと、その最初は我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと、イエス様なぜこれを言いましたかと言いますと、言いましたように、私たちの罪の罰を受けるために、私たちの罪を許すためにイエス様が十字架で死んでくださいました。そのイエス様を信じて私たちは現在の、もう2000年前のことですけれども、現在の私たちはイエス様の救いを受けることができます。そして信じますと、イエス様の救いを受けると、私たちは イエス様から神様から永遠までに永遠までに離れる必要はありません。そのイエス様に十字架から降りてこい、十字架から出なさいという人たち、その言葉の意味わからなかったですよ。もうイエス様ね、十字架から降りることは簡単です、簡単です。天使たちの助けはなかったも、自分の力でできましたけど、もしイエス様が降りたならば、または天使たちの助けを頼んだならば、イエス様は私たちの罪の罰を受けなかった、受けなかった。ですからイエス様は生きていく、命を持って生きていくけど、私たちは違う。イエス様が十字架で死ななかったならば、私たちの救いの可能性はなくします。私たちいつか神様の、本当の神様の前に立って自分の罪の罰を受けなければなりません。それで死んでしまう、神様から離れて考えられないほど大変な将来になっちゃいます。で、皆さん、私たちみんな罪人です。もう私と家内の間に50年間の時ですね、どのぐらい許してくれましたかと分かりませんけども、50年間ですね、例えば1回だけ毎月罪を犯すならば、それはとんでもない、それより倍倍3倍何倍ぐらいですけれども、それだけでも500とかね、たくさんになります。ですからイエス様が十字架から降りて死ななかったならば、私たちはみんな自分の罪の罰を受けて死んでしまう、希望のない生活しかありません。ですけれども、イエス様は一人ぼっちで十字架で死んでくださいました。それを通して私たちは救いを受けることができます。どうですか？もしイエス様を自分の救い主としても信じているならば、私たちは感謝しましょう、感謝しましょう。この素晴らしい救い、またイエス様との関係をだんだんだんだん、それを成長するように、教会の礼拝を通して、個人的の時間を通して、聖書を読みながら、祈りながら、神様との交わりを持ちながら、私たちは感謝しながら成長しに行きましょう。まあ、あなたはまだ信じてないかもしれません。まあ、ある人は分かりませんけれども、今日でも初めて聞くかもしれない。いや、こんな珍しい話か、こんな話だったらどういう意味かというふうに考えるかもしれない、ちょっと信じられないぐらいのことかもしれないけれども、そうじゃないんですよ、ね、ぜひこれをまだ勉強して、学んで、聞いて、イエス様、あなたの罪のためにも十字架で死んでくださいましたね。イエス様、あなたのためにも十字架で一人ぼっちの苦しみを受けました。そしてあなたと共に永遠まで一緒にいたい。
いやー、私イエス様会ったことない、もう2000年前のものだから、もうそれは一緒に、そのはずは、そのはずはない、人間的に考えればけれども、
そうですね、そうです。ですからぜひ信じてください。またあなたはもう長年イエス様のことを聞いてけども、まだ決心してないかもしれない。アメリカに帰ってですね、一つのこと、まあいろんなことが変わってきましたけど、一つはね、相撲を見ることができなくなりましたね。相撲ですね。まあアメリカなんとかやりますと NHK 見ることができるでしょうけれども、私はそこまではいかなかったですね。とにかく相撲を見ることができなくなりました。みんなわかるでしょ。二人が出てきますね。そしていろいろね、準備しますね。そしてどうなるか、時間です。もう大体の人たちはこれを見ながら、あれを食べながらとか、時間です。おでしょ。まあ、これとにかく
あと10秒ぐらいで何かアクションがありますねと、だから時間ですと、じゃあちょっと見て、あ、終わったとそういうことですね。皆さんね、あなたイエス様のことを知っているならば、長い間聞いているならば、準備はね、もう時間ですよ、時間です。そしてこれからどのぐらいの時間残っているか信じるために分かりませんよ。あと1時間、あと1日、あと1ヶ月、分かりません。若いから大丈夫と思わないでください。元気ですから大丈夫ですと思わないでください。今日は救いの日、ぜひまだ信じてないならばイエス様今日決心して信じてください。もう私は55年間ぐらいこういうふうにイエス様を信じてきました。いや残念だという日はありません。いやもう私クリスチャンだからちょっとね、宣教師として日本に来ましたね、もう自分の国に住むことができなくなりました。自分の友達と一緒にその交わりですね、自分の子供たち大きくなってアメリカに帰ってそういうあの交わりはなかった、自分の孫さんたちがだんだん大きくなって見ないようにそういうこと、まあ、犠牲というかもしれないけれども、またあのアメリカの大学のフットボール試合も見ることができませんでしたね。今ね、私のホームタウンチームは今試合中ですよ。あの、はい、後でコンピューターを見て勝つかどうかね、分かりません。とにかくこのいろいろですね、まああれはなんていうんですか、大したことじゃないけれども、あることは本当に犠牲です。だからね、ああ残念だ、アメリカにいた方がよかったなと思わないですよ、思わないですよ。なぜかと言いますと、このイエス様を信じることは日本人の皆さんのために一番大切なことですから、私一人二人でもこういうふうに伝えることができるならば、どんな犠牲でも何もないです。ですからぜひ信じてください。後で必要なら私と話して、牧師先生に話して、他のクリスチャンの友達と話してください。そしてこの2番目の方は、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様はどのように私たちと一緒でしょうか。先日、まあ、私は実はこの証、このメッセージの準備をし始めてから、このね、6番目最後の箇所ですけれども、ある日これを読んであれと思ったんですね。もう聖書ね、55年間ぐらいで読んできました。何回も読んできましたよ。新約聖書は少なくとも毎年全部読みます。そしてね、日本にいる間、私日本語文を読んで英語の文も読みました。だから少なくとも新約聖書は1年間2回、だから100回ぐらいは読んできました、この箇所。なのにこのメッセージのためかどうか分かりませんけど、読みながらね、6番使徒の働き、パオロという弟子はまだ弟子になってない時、ダマスコという町に行きました。パオロはクリスチャンたちを迫害しました。この人たちは間違ってですね、迫害しました。でパオロはダマスコに行く目的は、そちらのクリスチャンたちも迫害しよう、殺そうか、ジェイルですね、東国に入れるか、そのためにダマスコに行く途中、イエス様がご自分のパオロに不思議に奇跡的に表してくださいました。こういう話がありました。パオロね、なんでパオロは、彼がパオロですね、パオロが主よ、主よという意味はこれはイエス様ということじゃなくて、ただ何かこの幻があって、何かね、偉大なもんでしょう、だから
主よあなたはどなたですかというとお答えがあったイエス様の言葉ですよ。私はあなたが迫害しているイエスである。ねえ、私考えてあれ面白いね、なぜイエス様が私はイエス様だ、お前は私に従う人たちを迫害しているよでしょ、これ当然でしょ、ねえ、けどもそうじゃなくてパオロあなたが私を迫害しているよ、私はその一人一人のクリスチャンの心の中に住んでいらっしゃるから、そんなに近い関係があるからあなたが彼らを迫害すると私自身を迫害しているよ。イエス様はそういうふうに言いました。どこでしたっけ。だから皆さんちょっと思い出しますと、その殉教者のこともう一度考えたらですね、殉教者が冷静を持って、ある人たちとにかく冷静を持って落ち着いたままで死を直面しました、ね、なぜかと言いますとイエス様が一生だったから、心の中に聖霊様の助けがあったからです、もう外から見ると一人ぼっちであると思うんですね。その人が死ぬ時助け人がない、違ったんです。心の中でイエス様が一緒にいらっしゃいました。一人ぼっちで死んだわけじゃない、ね、イエス様十字架で一人ぼっちで、助け人はいなかった。殉教者たち、私たちでも現在イエス様が心の中に住んでいらっしゃいます。そうですね、どのぐらいの近いイエス様が心の中、私たちよく、私はよく考えるのイエス様がこの、一列にあの椅子に座っているならば体を持っているね、天国で今はですから、体を持っているイエス様そちらに住むな、座るならばどうですか。すごいね、はい、イエス様心から信じてきましたけども、この目で見たことがないから、本当に目で見ると素晴らしい。ね。本当に素晴らしい。けどもね、皆さん、礼拝終わってから、どうなるか。イエス様は誰と一緒に帰る？まあ、宣教師だからやっぱり私たちと一緒に帰るでしょう。違うかもしれない。今日は新しい来た人たちが大切だから、その人の中の誰かと一緒に帰りましょう。困りますね、本当に。まあ一緒だったらけども、それだったらね、ニーゾの教会、どこどこの教会、どこどこの教会、イエス様こっちにいるから向こうにいない、あら大変ですね。じゃあ回っていきましょう。じゃあ日本でね、何千教会があるから、日本でずっといるでしょう、イエス様。いや、違うでしょ。中国にも行かなきゃ、アメリカにも行かなきゃ、南米にも。いや、それだったら、60年間一度自分の教会に回ってくるかもしれないですね。けれども、そうじゃない、今は。イエス様は聖霊様を通して、一人一人の心の中に住んで、礼拝終わって、困りますというわけじゃない。私たちと一緒に御宅に帰る、皆さんと一緒に自分の家に帰る、その近い、ね、そういう関係を持っています。そして教会としてもイエス様が一緒にいらっしゃいます。もう教会のことはね、難しい面もあります。もう本当にこういう問題、ああいう問題ですね。問題のない教会探しましょう。探さなくてもいい、ないよはい、もうとにかくそれは決まってます、とにかくけれども、教会の中にもイエス様が一緒にいます。頼みましょう、その助けを。 じゃあ長くなったけれども、私たちですね、本当にイエス様を信じて共にいつも、外から見るとわからないかもしれない、お医者さんに行って何か心配の病気にあって、いや自分はどうするか一人ぼっちで、じゃなくてイエス様が共にいる、そういうふうに考えなさい。問題にぶつかると一人ぼっちじゃなくてイエス様が共にいる。ぜひ皆さんそれを覚えて、また教会として共にいらっしゃることを覚えましょう。お祈りします。神様、本当にあなた様も、私たち今日イエス様のことについて話しましたけども、イエス様が十字架で死んだ時、父なる神様、あなた様がどんなに苦しんだでしょう。もう私たち子供がいるならば、自分の子供が死ぬぐらいの時だったら悲しみ、天にいらっしゃる神様、あなた様がご自分の息子を送って、そして私たちの罪を許すために十字架で死んだこと、あなた様がそれも心が苦しかったけども許してくださいました。ありがとうございます。どうぞ神様、私たち一人一人をあなた様との関係を持って、救い主として、創造主として、助け主として関係を持って信じていくように助けてください。まだ信じてない友達がいるならば、神様、今日帰らないうちに、帰る前のうちに、今日決心信じて助けてください。また神様、この朝霞聖書教会一人一人を祝福して、この教会、教会を通して用いてくださいますように、お祈りしてイエス様の御名によって祈ります。アーメン。